From the conference center at
ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第180回年次総大会の神権部会の模様をお届けします。この部会の模様は世界中の数千箇所の集会所に届けられています。この部会の音楽はブリガムヤング大学神権者聖歌隊がお届けします。
Henry B. Eyring,
大官庁会第一顧問のヘンリー・ B. アイリング官庁が今夜の神権部会の司会を務めます。
We welcome you, brethren.
兄弟の皆さんを末日聖徒イエスキリスト教会第180回年次総大会の神権部会に歓迎します。この大会の管理者であるトーマス・S・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう頼まれました。この放送は衛星中継を通じて世界中に集まる神権者の皆さんに伝えられています。この部会の音楽を担当するのはブリガム・ヤング大学神権者聖歌隊です。指揮者はロナルド・ステーリー、オルガニストはクレイ・クリスチャンセンとリチャード・エリオットです。開会にあたり聖歌隊が神は世を愛しを歌います。開会の祈りは70人のキース・ケイ・ヒルビック長老です。
Thank you.
Dear gracious Heavenly Father,
愛する優しき天のお父様、今晩私たちは世界中で集まりまして、アロン神権者としてメルキゼデク神権者として集まりまして、私たちが与えられている祝福に感謝いたします。この時にあたり、今晩私たちは自分自身を準備してきました。そしてお父様のしもべたちの教えた証を学ぶように用意してきました。どうぞこの機会に私たちに御霊がありますように、そして門村大官庁の上に祝福と恵みがありますように、また生けるこの神権時代における生ける人たちからよく学べますように祝福してください。お父様を感謝いたします。お父様の慈しみに感謝いたします。これらのことをへりくだりイエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。ここで聖歌隊が選べ正義を歌います。続いて十二使徒定員会のダリン・ H ・オークス長老がお話しします。その後70人会長会のロナルド・ A ・ラズバンド長老がお話しします。続いて中央若い男性会長のデビッド・ L ・ベック兄弟がお話しします。
In these times of worldwide...
世界中が混乱している今日、ますます多くの信仰深い人々が主に慰めと癒しの祝福を求めるようになっています。私は信権者の皆さんに病人を癒すことについて話します。医学と信仰の祈りと信権の祝福によって病人を癒すことについてです。末日聖徒は最新の科学知識と技術を役立てるべきだと信じています。私たちは健康を維持するために栄養を摂取したり運動したりしますし、また健康を回復するために内科医や外科医など専門家の助けを借ります。医学を利用することは信仰を込めて祈ることや信権の祝福に頼ることに矛盾することではありません。ブリガム・ヤングは信権の祝福を頼まれた時には何か治療をしましたかと尋ねました。いいえ、長老たちに手を置いてもらえば癒されると信じていますので、という人にはヤング大官庁は次のように答えました。それは私の信条とはかなり違いますね。病気の時に主に祝福を願い、自分ですべきことを全部主にお任せするとしたら、救いの福音について私が理解しているところによれば、それは耕しもせず種まきもせずに小麦やトウモロコシの成長を主に願い求めるようなものです。知っている治療を行い、その後私の体を癒すためにその治療を清めてくださいと天の御父に願うことは矛盾することではないと私には思いますよ。もちろん治療法をすべて食べつまで信仰の祈りや真剣の癒しの祝福を待つ必要はありません。緊急時には祈りと祝福が先に行われます。大抵の場合すべてのことを同時に行います。これは常に祈るべきであり、すべてのことを懸命に秩序正しく行うべきであるという聖文の教えに一致しています。私たちは個人で家庭でまたは礼拝の場所で捧げる信仰の祈りには病人を癒す効果があることを知っています。多くの聖句が人を癒す信仰の力について語っています。使徒ヤコブは私たちは癒されるようにお互いのために祈るべきであると教え、さらに義人の祈りは大いに力があり効果のあるものであると付け加えています。イエスはご自分に触れて癒された女性にこう言われました。あなたの信仰があなたを救ったのです。同様にモルモン書には主は人の子らの信仰に応じて力を持って働かれるとあります。最近の全国調査からアメリカ人の10人中約8人が昔と同じように今でも奇跡は起こると信じていることが分かりました。調査を受けた人の3分の1が神からの癒しを経験あるいは目撃したと答えています。多くの末日聖徒が病気を癒す信仰の力を経験しています。また他の教会でも信仰深い人が同じ経験をしていると聞きます。テキサス州のある新聞配達人はそのような奇跡について語っています。ある時5歳の少女が突然呼吸困難になり発熱しました。両親はすぐに子供を病院に連れて行きました。病院に着いた時には腎臓と肺の機能が停止していて熱は42度近く、体は真っ赤であちこちに紫色の斑点ができていました。医者からは原因不明の毒素性ショック症候群で瀕死の状態だと言われました。その話が家族や友人に伝えられ信仰深い人々は少女のために祈り、家族が所属するテキサス州のプロテスタント教会では特別な祈りが捧げられました。奇跡的なことに少女は突然死の淵から戻ってきて1週間余りで退院したのです。少女の祖父はこう記しています。この子は神が本当に祈りに応え奇跡を起こされることの生きた証拠です。実にモルモン書が教えている通り、神はご自身を信じるすべての人、 誠にあらゆる国民、部族、国語の民、民族に聖霊の力によってご自身を表され、人の子らの中で彼らの信仰に応じて大きな奇跡を行われるのです。メルキゼデク神権を持つ成人の皆さんと、まもなくその力を授かる若い男性の皆さんのために、私は特に神権の力を用いた癒しの祝福について語ります。この神権の力を持つ私たちは、それを正しく使えるようにしっかり備えるべきです。自然災害や経済不況が増えている現状を見れば、この力が今後、これまで以上に必要になってくることは明らかです。主のしもべが病人に手を置けば癒されるとたくさんの聖句で教えられています。神権の権能を用いて病人を祝福するとき奇跡が起こります。私はそのような奇跡を経験してきました。少年時代にも成人してからも聖文に記されているような奇跡的な癒しを目にしてきました。皆さんの多くも同じでしょう。神権の権能を用いて病人を癒すことには次の5つの要素があります。 1. 油注ぎ 2. 油注ぎの結び固め 3. 信仰 4. 祝福の言葉 5. 主の御心です。旧約聖書では油注ぎは神権の権能により授けられる祝福の一部として頻繁に述べられています。油注ぎは性別のためであると宣言されていました。またおそらく、この神聖な儀式を通して天から注がれる祝福を象徴しているのでしょう。新約聖書にも、イエスの使徒たちが大勢の病人に油を塗って癒したと記されています。ヤコブの手紙では、油注ぎの役割が神権の権能によって癒しの祝福を授ける際のその他の要素とともに教えられています。あなた方の中に病んでいるものがあるか、その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を注いで祈ってもらうがよい。信仰による祈りは病んでいる人を救い、そして主はその人を立ち上がらせてくださる。メルキゼデク神権の権能によって油注ぎが行われたら、同じ権能によってその油注ぎが結び固められます。結び固めるとは、確認し意図された目的のためにつなぐという意味です。病人に油を注ぎ、その油注ぎを結び固めるとき、長老たちは主が苦しんでいる人に御心のままに祝福を注いでくださるように天の窓を開くのです。ブリガム・ヤング大官庁は次のように教えています。私は病人に手を置くとき、神の癒しの力と影響が私を通じて病人に及び、病が消え去ることを期待します。私が備えているとき、主の前に清い器であるとき、全能者から流れ出る力が儀式を施す人の幕屋を通って、病人の器官に到達します。そして病人は健康になります。私たちは神権の権能による祝福を受けた人が癒された事例を数多く知っています。しかしそのような癒しについて公の集会ではめったに口にしません。近代の啓示で次のように警告されているからです。これらのことを自慢してはならないし、世の人々の前でこれらを語ってもならない。これらのことはあなた方の益のために、また救いのためにあなた方に与えられているからである。信仰は天の力によって癒されるために欠かせません。モルモン書は次のようにさえ教えています。もしも人の子らの中に全く信仰がなければ、神は人の子らの中で何の奇跡も行うことがおできにならない。癒しの儀式を行うことに関する説教の中でキンボル大官庁はこう語っています。信仰の必要性がしばしば軽視されています。病人やその家族は祝福を受ける本人の方により大きな責任のあることに気づかず、ただ神権の力と儀式を施してくれる兄弟たちの賜物だけを当てにしているのです。その人が正常な認識と責任の持てる人であれば、癒されるか否かは他の何よりも 本人の信仰にかかっているのです。あなたの信仰があなたを救ったのですと主は繰り返しおっしゃいました。キンボル大官庁は次のようにさえ言っています。あまりに頻繁に儀式を受けるのは信仰が欠けているか、または信仰を強める責任を長老たちに押し付けようとする誤った考えの表れです。大官庁は真剣の祝福を受けたある忠実な姉妹について語っています。翌日もう一度儀式を行ってほしいか尋ねられ、彼女はこう答えました。いいえ、私はすでに油注ぎと祝福をしていただきました。もう儀式を受けたのですから、信仰によって祝福を願い求めるのは私の責任です。真剣の祝福の一部として、長老が油注ぎを結び固めた後で語る祝福の言葉があります。この言葉は非常に大切なこともありますが、その内容は祝福の本質をなすものではなく、教会の記録には記録されません。真剣の祝福の中には、祝福師の祝福のように語られる言葉自体が祝福の本質であるものもあります。しかし癒しの祝福の場合、祝福の言葉以外の部分、すなわち油注ぎや結び固め、信仰、主の御心が本質的な要素となります。理想的には儀式を行う長老は主の御霊と十分に波長を合わせ、主の御心を知って、主の祝福の言葉の中でその御心を宣言します。ブリガム・ヤングは真剣者にこう教えています。皆さんに主の御言葉が語られ、主の御心が示されたときにそれを認識できるように生活することは、皆さんに与えられた特権であり義務です。そのように行われるとき、祝福の言葉はその通りに、また奇跡的に成就します。私はこれまでに何度か癒しの儀式を行っているときに確かな霊感を感じ、自分の語っている言葉は主の御心であるということを知る素晴らしい機会がありました。しかし癒しの祝福を行う人の大半が経験しているように、何を語るべきか確信が持てないことも頻繁にあります。様々な理由により、どんな長老でも御霊の促しを感じる力が強まったり弱まったりするのを経験します。また祝福を行う長老が苦しんでいる人についてどのような願いを抱いているかも、祝福の際に影響してきます。その他、死すべき人間の不完全さの一つ一つが語る言葉に影響を与えます。幸いにも癒しの祝福で語る言葉は癒しの効果を決める本質的な要素ではありません。信仰が十分であり、それが主の御心ならば、儀式執行者がそう言おうが言うまいが、苦しんでいる人は癒され、祝福を受けるのです。逆にもし執行者が個人的な望みに従ったり、経験が浅かったりして、主がその人の信仰に応じて授けようと決められた以上のことを命じたり祝福したりしても、その言葉は成就しないでしょう。ですから長老たちは、言うべきことがわからなくなるのを恐れて癒しの祝福を行うのをためらうべきではありません。癒しの祝福で語られる言葉は、それを聞く人々を強化し、信仰を奮い立たせます。しかし祝福の効果は信仰と主の御心によって決まるのであり、儀式を執行する長老の語る言葉によって決まるのではないのです。若い男性と成人の皆さん、これから私が言うことを特に明記してください。紛れもない神の真剣の力を行使するとき、そして信仰の祈りを聞き答えてくださるという神の約束を心に留めるとき、いつも覚えておかなければならないことがあります。信仰と真剣の癒しの力は、神の御心に反する結果をもたらすことはできないということです。それは神の真剣なのです。この原則は、病人に手を置くように教会の長老たちに指示している啓示の中で教えられています。主はこう約束しておられます。私によって癒されるという信仰を持っていて、死に定められていないものは癒されるであろう。同様に近代の別の啓示で主はこう宣言しておられます。 人が神の御心にかなって求めるときには、彼が求める通りに行われる。これらすべてから学べることは、主のしもべが癒されるという十分な信仰がある中で、神の神聖な力を行使している場合であっても、もし癒すことが主の御心でないならば、真剣の祝福を与えても人に癒しはもたらされないということです。私たちは神の子供であり、神は偉大な愛を持ち、私たちの永遠の幸福のために何が最善かをご存知です。ですから私たちは神を信頼します。福音の第一の原則は、主イエス・キリストを信じる信仰であり、信仰とは信頼です。私はそのような信頼を、重い病のため10代で亡くなった少女の葬儀で、いとこが語った言葉の中に感じました。その言葉に最初は驚き、それから強化されました。こう言ったのです。彼女が亡くなったのは主の御心でした。彼女は十分な治療を受け、真剣の祝福も受けました。名前が神殿の祈りの名簿に記されました。彼女が回復するようにと無数の祈りが捧げられました。そしてこの家族には十分な信仰があるので、もし彼女を今天に召すことが主の御心でなかったなら、彼女は癒されていたでしょう。同じような信頼を別の父親の言葉の中にも感じました。とても素晴らしい10代の娘を癌で亡くした父親がこうはっきりと言いました。私たち家族の信仰はイエス・キリストにあり、結果には左右されません。これらの教えは真実です。愛する人が癒されるよう、できることをすべて行い、結果については主を信頼するのです。私は神の真剣の力と、信仰の祈りの力と、これらの原則が真実であることを証しします。そして何よりも、私は主イエス・キリストについて証しします。私たちは主のしもべであり、主の復活により、不死不滅を確かに得ることができ、主の贖罪により、神の最大の賜物である永遠の命を得る機会が与えられているのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Good evening, my dear brethren of the priesthood.
愛する真剣者の皆さん、こんばんは。私は今日、伝道活動について話します。私はこのメッセージを世界中で出席しているアロン神権を持つ若い男性の大きな軍勢、また彼らを見守る父親、祖父、そして神権指導者に向けて伝えます。伝道活動は非常に大切なテーマです。主は、行こうとしておられたすべての町や村へ行くよう命じておられます。伝道活動は教会にとっては活力の源であり、メッセージを受け入れるすべての人々にとっては命を与える祝福です。主は、ガリラヤの漁師たちに網を捨ててご自分についてくるように努め、求め、こうおっしゃいました。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。主は、つましい生活をしていた人々にそのような召しをお与えになり、彼らを通して他の人々が福音の真理を聞き、主のもとに来ることができるようにされたのです。1837年の6月、預言者ジョセフ・スミスは、使徒であったヒーバー・シー・キンボールをイングランドへの伝道に召しました。召しが与えられたのは、二人がカートランド神殿の中でした。ジョセフは、神の権能によってこう告げました。ヒーバー兄弟、私に主の御霊が囁きました。私のしもべヒーバーをイングランドに行かせて私の福音を述べ伝え、その国民の救いの扉を開けさせなさい。その御霊の囁きは、主のしもべたちが宣教師を任地へ派遣する際に、召しがどのように与えられるのかをよく示しています。宣教師は今日、神の預言者から託された同じメッセージを携え、同じ神聖な伝道の召しを受けて、主が定めておられるように二人ずつ組んで出ていきます。トーマス・S・モンソン大官長はこう語っています。皆さんは生涯にわたって伝道する機会があります。 永遠の祝福が待っています。観客ではなく出演者となる特権が与えられているのです。愛するアロン神権者の皆さん、皆さんがステージに立つのです。準備ができていますか？喜んで果たそうとしていますか？主はすべての若い男性が預言者から伝道の召しを受けるにふさわしくなるように備え、決意を新たにし、今晩からそれを始めるように求めておられます。我が家の二人の子供たちがそれぞれ神の預言者からの特別な手紙を開いたとき、私たちは興奮と期待で満たされました。娘のジェネッサはデトロイト州ミシガン伝道部に召され、息子のクリスチャンはロシアのモスクワ南伝道部に召されました。全員が同時にへり下り、胸が高まる経験でした。妻と私は数年前にニューヨーク北伝道部を管理する特権に預かりましたが、宣教師たちがニューヨークシティに到着するたびに驚きを覚えました。最初の面接で私は一人一人の宣教師に深い感謝の念を覚えました。彼らの召しが彼らのために、また私のために、神によって計画されたものであると感じたからです。召しが終わると、私はゴードン・B・ヒンクレー大官庁から70人として働く召しを受けました。中央幹部として最初に受けた訓練の中に、十二使徒定員会の会員がこの大きな教会の300を超える伝道部の一つに宣教師を割り当てる場に同席する機会がありました。ヘンリー・B・アイリング官庁の勧めと許可をいただいて、私にとって特別な経験についてお話しします。数年前、当時十二使徒定員会会員だったアイリング官庁と共に経験したことです。使徒はそれぞれ王国の鍵を持っており、その鍵を大官庁の指示に従って行使します。アイリング長老はその時宣教師を任地に割り当てることになっており、私も訓練の 一環として同席しました。私は朝早くいくつかの大きなコンピューター画面が用意された部屋でアイリング長老と会いました。宣教師管理部からもその日の割り当てを受けたスタッフが手伝いに来ていました。最初に私たちは一緒にひざまずき祈りを捧げました。アイリング長老が心のこもった言葉で、宣教師がどの伝道部に割り当てられるべきか完全に知ることができるように祝福してくださいと主に尋ね求めたのを覚えています。完全にという一言がその日のアイリング長老の信仰を物語っていました。宣教師の写真が画面に一枚ずつ出てきました。その度にまるでその宣教師が私たちと同じ部屋にいるような気持ちになりました。するとアイリング長老は優しく愛情のこもった声でスクリーン上の宣教師に挨拶するのです。おはようございますライアー長老、おはようございますヤン姉妹、お元気ですか。アイリング長老は宣教師がどこで伝道を得ることになるかを思い巡らすのが好きだと話してくれました。そうすることで宣教師をどこに割り当てるべきか分かりやすくなるというのです。それからアイリング長老はビショップやステーク会長のその宣教師に対する所見や医療記録、その他の事項を検討しました。続いて別のコンピューターに表示されている世界の地域と伝道部に目を向け、そして御霊に促されるままに宣教師の認知を決定していきます。分かったことは、毎週人たちが数多くの宣教師を世界各地で働く割り当てを決める際にこの方法が一般に用いられているということでした。私自身もアメリカ東部諸州伝道部で宣教師として働いていたため、その経験に深く感動しました。またニューヨークシティで迎えた宣教師が皆啓示によって使わされてきたことについての証が増し加えられたことを主に感謝しました。アイリング長老が私の方を向いてこう言いました。ラズバンド兄弟、この宣教師はどこへ行くべきだと思いますか。私は驚き、そっと答えました。わかりません。私にそのようなことがわかるとは思っていません。アイリング長老は私を見つめ簡潔にこう言いました。ラズバンド兄弟、 もっとよく注意を払ってください。あなたにもわかりますよ。私は椅子をアイリング長老の方に寄せて画面を見ました。今度はもっとよく注意を払ったのです。その後もアイリング長老は何度か私の方を向いて尋ねました。さてラズバンド兄弟、この宣教師はどこへ行くべきだと感じますか？私がある伝道部の名を挙げると、アイリング長老は思いやりを込めた眼差しでこう言いました。いいえ、そこではありません。
He would then continue.
それから促しを感じるままに宣教師の割り当てを続けました。そろそろ終わるという時に、一人の宣教師の写真が画面に表示されました。私はそれまでにない強い促しを受けました。その午前中で最も強い促しでした。自分たちの前にいる宣教師は日本に行くべきだと感じたのです。この宣教師についてアイリング長老から尋ねられるかどうかは分かりませんでした。しかし驚いたことに尋ねられたのです。私は少しためらいながらもへりくだって言いました。日本でしょうか？アイリング長老は即座に答えました。その通りです。そこへ送りましょう。画面に日本の伝道部が出てきました。その宣教師は日本札幌伝道部へ行くべきだということがすぐに分かりました。アイリング長老は伝道部名までは尋ねませんでした。しかしその宣教師を日本札幌伝道部に割り当てたのです。私は深い感動を覚え、その宣教師の認知を知る機会が促しを通して与えられたことを心から主に感謝しました。アイリング長老は集会を閉じるにあたって、世界に出て行き回復された福音を述べ伝えるよう割り当てられた宣教師一人一人を、救い主がどれほど愛しておられるか証ししてくれました。また主のしもべたちは、救い主の深い愛によって、これらの素晴らしい和光堂、年配の宣教師、夫婦宣教師がどこで働くべきかを知ることができると言いました。私はその日の朝にさらなる証しを得ることができました。この教会で召され、割り当てを受け、割り当てが変更される宣教師は、主なる全能の神から主のしもべを通して与えられる啓示によってそれが決定されるのです。最後に、回復の初期の時代のホイットマー一家の息子たちに与えられた主の言葉を引用します。彼らは金版の証人となり、その証はモルモン書の冒頭に記されています。彼らは1829年に神の預言者から召されて、主イエス・キリストの福音を述べ伝える最初の宣教師の一員となりました。教義と誓約第14章の前書きにはこうあります。ホイットマー家の息子たちのうちの3人はそれぞれこの技が真実のものであるという証を得ていたので、自分のなすべき務めをひどく気にかけるようになった。主はジョン・ホイットマーとピーター・ホイットマーにこう語られました。あなたは自分にとって最も価値のあることを知るために何度も私に願ったからである。多くの若い男性は自分に対して同じ質問をしたことがあると思います。主の答えはこうです。さて見よ、私はあなたに言う。あなたにとって最も価値のあることは、このために悔い改めを告げて人々を私のもとに導き、私の父の王国で彼らと共に安息を得られるようにすることである。若い友人の皆さん、人生の今この時点で皆さんにできる最も大切な技は、主から伝道の召しをいただくことです。今から準備し、義にかなった生活を送り、家族と教会の指導者から学んでください。私たちと共に地上に神の王国を築いてください。偉大な大義において神聖な務めを受け入れてください。イエス・キリストの御名によりへりくだり祈ります。アーメン。
今晩、教会の素晴らしい若い男性の皆さんに話せることを光栄に思います。私は世界中で皆さんの多くと会う機会に恵まれてきました。皆さんの熱意を肌で感じています。 皆さんは稀に見るほどの強さと勇気を持って試練に立ち向かっています。私は皆さんを愛し信頼しています。皆さんは自分が思っている以上に周りの人に影響を与えています。この教会の会員でないある少年はアロン親権者である自分の友達についてこのように述べています。ルイスからは何か特別なものを感じます。彼は他の誰とも違っています。彼には何かがあるのです。それが何なのかは全然わかりませんが、みんなとは違うのです。何かを感じるのです。目に見えるものではありません。ただ感じるのです。ルイスや皆さんを他の少年と異なるものとしているとても大切なものがあります。皆さんがアロン親権を持っているということです。これは神聖な贈り物ですが、多くの人がその価値を十分に理解していません。今晩皆さんがアロン親権の素晴らしさを見出す方法を紹介したいと思います。神から聖なる親権を委ねられていることは、神から大いに信頼されていることの印です。皆さんになら親権を使って人々に仕える務めを任せられることを神はご存知なのです。神はこれまでも最も重要な技の一部を若い男性に任せてこられました。例えばモルモン書のイエス・キリストについての力強い証は、神から信頼された二人の若い男性がいなかったならこの世に存在していなかったでしょう。この神聖な記録をまとめた預言者モルモンが自分の民を観察し、後にその歴史を記録するように命じられたのはわずか10歳の時でした。そして15歳の時にモルモンは主の訪れを受け、主イエスの慈しみを味わって知りました。モルモン書を翻訳して出版したジョセフ・スミスは、14歳の時に天の御父とイエス・キリストの訪れを受け、大いなる技に召されました。モンソン大官庁はこう語っています。皆さんには大きな期待が寄せられています。主の言葉はラッパのように、皆さんや私に、そしてあらゆる場所にいるすべての親権者に向かって響き渡ります。それゆえ今や人は皆自分の義務を学び、任命されている職務を全く勤勉に遂行するようにしなさい。皆さんがこの緊急の呼びかけに応えられるように、教会では今朝アイリング館長から発表された新しい神への務めプログラムが実施されます。私はこのプログラムを楽しみにしています。この冊子は6月の初めにビショップや支部会長に送られます。冊子を受け取ったらすぐに始めてください。皆さんは執事、教師、祭司として霊的な強さを築き、真剣の義務を学び果たすための活動に参加することになります。すべての活動は次の基本的なパターンに従います。はじめに福音の原則または真剣の義務について学びます。天の御父が皆さんに望んでおられることを知り、それが大切である理由について霊的な証を得るように努めます。次に学んだことに基づいて行うことを計画します。計画は自分自身の必要や環境、人々に奉仕する機会などを考えて立てることができます。これは自分の成長と霊的な自立について責任を引き受ける素晴らしい機会となります。その後自分が学び経験したことを他の人と分かち合います。そうすることによって自分の証を強め、周りの人たちの信仰を築くことができます。福音について人々に話す能力も向上します。次の経験を分かち合ってくれたある若い男性に感謝します。彼ともう一人のアロン親権者は重い病気にかかって外出することのできない男性の家を訪れて、生産を取り行う割り当てを受けました。男性の家に着いた時、二人はその男性が医者から何も食べないように言われていることを知りました。一切れの生産のパンさえもです。パンを祝福した後、若い男性はその体の弱った男性に生産を差し出しました。男性は祝福されたパンを一切れ取ると、しばらく待ってから それを唇に当てました。この信仰厚い兄弟が生産に対して敬意を示すのを見たとき、その若い男性はそれがあたかも救い主の足に口づけしているかのように見えたそうです。その兄弟が主を愛していることがはっきりと分かりました。その日、その若い男性の心に生産の大切さが決して忘れることのできない形でしっかりと刻み込まれました。この若い男性のように皆さんも神聖な経験をすることでしょう。神への務めプログラムでは、皆さんの両親や指導者、定員会の会員たちが重要な役割を果たします。日曜日の定員会集会は、定期的に学び、行い、分かち合う機会となるでしょう。新しい神への務めプログラムは、神への務めを果たし、アロン神権の素晴らしさを見出す皆さんの旅を導いてくれるでしょう。私は1年間の旅を通して皆さんとアロン神権に対する見方がすっかり変わりました。私が見出したものに皆さんも気づいてくれるのを楽しみにしています。皆さんはアロン神権がなぜ自分の人生にとって大切なのか、なぜ教会にとってなくてはならないものなのかを知ることでしょう。またなぜアロン神権が神権の大きな部類の一つと呼ばれているのかを理解し、神権の鍵や天使の働き、備えの福音について理解を深めることでしょう。サタンはアロン神権を使って重要なことを行うには皆さんは若すぎる、あるいは人数が少なすぎると思わせようとするでしょう。でもそれは正しくありません。神がモーセに告げられた言葉は今日の皆さんにも向けられています。見よ、あなたは私の子である、私はあなたに一つの技を用意している。神は偉大な技を行うご自分の力を皆さんに授けておられます。神への務めを果たすとき、皆さんは家族を強め祝福をもたらします。これが神権の最も大いなる義務です。ある母親は息子が家族に与えている影響についてこう述べています。レオは我が家の神権者で、それはとても大きな祝福です。彼は兄弟たちの良い模範です。彼らがいつも祈るようにしてくれます。日曜日には生産のパスをします。弟は彼のことを見ています。またレオは家族の祈りを手伝ってくれます。これからも家族にとって祝福となり続けるに違いありません。将来レオは弟にバプテスマを施すことでしょう。それは私たちにとって慰めであり恵みです。神への務めを果たす中で、皆さんは教会員でない友達に手を差し伸べ、教会に入るための準備を手伝うでしょう。皆さんは本当の兄弟のように彼らを見守り強めるでしょう。また道に迷っている他の若い男性たちを救い出しに行くでしょう。また神への務めを果たすとき、皆さんはいつでもどのようなところにいても善を促す力となるでしょう。正しい模範と神権を使った忠実な奉仕によって、皆さんを知っている人全員をキリストのもとに来るように力強く招くでしょう。ニーファイ人は最も危機的な状況にあったとき、若い男性であったモルモンの指導力と霊感に頼りました。今日、私たちは皆さんが教会の大きな力となり、地上で善を促す力となるように望んでいます。これこそ主が期待しておられることなのです。忠実な神権者になるとき、皆さんの心に変化が起こることを証しします。完全に清くなり、ふさわしい状態で生産を取り行いたいと思うようになるでしょう。すべての若い女性に対して優しさと敬意を持って接するようになり、親を敬い、御霊を妨げるような考えや言葉、行動を避けるようになるでしょう。そして自分が仕えるお方である主を知るようになり、主のようになろうと常に努力することでしょう。アロン神権の奉仕を忠実に行うとき、皆さんが仕える人々の生活が変わることを証しします。皆さんの神権による奉仕を必要としている人々がいます。家族は皆さんを必要としています。定員会も教会も世界も皆さんを必要としています。今すぐ神への務めを果たす必要があり、きっと皆さんはそうするに違いありません。数週間前のある寒い朝、 私はポルトガルのリスボンを流れる川沿いをジョギングしていました。そしてある記念碑の前で足を止めました。何世紀も昔のポルトガルの探検家たちを称えた記念碑です。太陽が昇り、その記念碑と私に温かい光を投げかけました。海を見つめる探検家たちの決意に満ちた顔を見て感動を覚えました。彼らは誰もしたことのないようなことを進んで行った人々でした。住み慣れた居心地の良い世界を離れ、勇敢に未知の海に乗り出し、新しい地を発見しました。彼らは世界を変えました。その勇敢な探検家たちのことを思うとき、皆さんのことが心に浮かびます。今日の世界で誰も選ばないような道を突き進み、神への務めを果たしている皆さんの姿が思い浮かぶのです。私たちがアロン神権の素晴らしさを理解し、神が信頼しておられるアロン神権者を私たちも信頼することができますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。
ここで聖歌隊と全員で賛美歌33番神に栄えを歌えます。その後、大官庁会第二顧問のディーター F ・ウークトドルフ官庁がお話しします。続いて私がお話しします。
愛する兄弟姉妹の皆さん、本当に素晴らしい大会です。御霊を感じることができます。1960年代にスタンフォード大学の教授が4歳の子どもの自制心を試す簡単な実験を始めました。彼は子どもたちの前に大きなマシュマロを置いて言いました。 今すぐ食べてもいいけれど、15分我慢できたら2つ食べることができるよ。それから彼は部屋を出て、マジックミラー越しに子供たちを観察しました。すぐにマシュマロを食べる子供もいました。数分だけは我慢しても誘惑に負けてしまう子供もいました。結局待てたのは 30% の子供だけでした。それほど興味深い実験ではなかったので、彼は他の研究に取り掛かりました。なぜなら、マシュマロを食べずに我慢した子供について研究できることはあまりなかったからです。しかし月日が流れ、子供たちの追跡調査をした彼は興味深い事実に気がつきました。待てなかった子供たちは後の人生で苦労し、行動に問題が多かったのに対し、待つことのできた子供たちは積極性と意欲が盛んで、成績や収入も良く、より健全な人間関係を築いていたのです。子供とマシュマロを使って始まった簡単な実験は、画期的な研究に発展して、我慢や忍耐する能力が人生での成功を予測する重要な特性であることを明らかにしてきたのです。待つことが難しいことは子供も大人も承知しています。私たちの世界にはファーストフードやインスタントメッセージ、オンデマンド配信などがあり、どんな質問にも即座に答えが返ってきます。待つことは苦手です。スーパーのレジで自分の列が他の列よりも流れが遅いと血圧が高くなってしまう人さえいるのです。忍耐、つまり自分の望みをしばらくの間抑える能力は希少価値の高い徳です。欲しいものは欲しい、すぐに欲しいのです。だから忍耐という考え自体が不愉快で辛いものに思えるのでしょう。しかし忍耐がなければ神に喜ばれることも完全になることもできません。実際忍耐は清めのプロセスであり、理解力を磨き、幸福を深め、行動を絞り込み、希望と平安をもたらしてくれます。親であれば子供の望みをすべて叶えてやることがいかに愚かか知っています。しかし即座に満足が得られるとダメになってしまうのは子供だけではありません。天の御父は親が時間をかけて理解する原則をすでにご存知です。子供の可能性を開花させたければ、待つことを学ばせなければならないのです。10歳の頃、私の家族は不慣れな土地で難民になりました。学校ではいつも良い成績を取っていましたが、西ドイツではそうはいきませんでした。教育内容が全く違っていたのです。新しい学校で学ぶ地理は知らないことばかりです。歴史も異なっていました。以前の第二外国語はロシア語でしたが、今度は英語になりました。これは大変でした。自分の舌は英語を話すために作られてはいないと本気で思ったことが何度もありました。教科課程があまりに違うため、私は落ちこぼれになりました。生まれて初めて自分は学校の勉強についていけるほど賢くはないと思ったのです。幸いなことに先生が忍耐することを教えてくれました。着実に忍耐強く頑張っていけばできるようになると先生は教えてくれたのです。やがて苦手な科目が、あの英語でさえ少し分かってきました。続けて努力すればできるようになるのです。すぐには無理でしたけれども、忍耐するときにできたのです。 この経験からわかるように、忍耐とは何かが起こるのをただ待つことではありません。忍耐に必要なのは、価値ある目標に向かって積極的に努力し、結果がすぐにあるいは簡単に現れなくても、決して落胆しないことなのです。ここに大切な概念があります。忍耐とは諦めることでも、恐れて行動しないことでもありません。積極的に待って耐え忍ぶことです。それは持ちこたえ、できることをすべて行い、働き、希望を持ち、信仰を行使することです。望むようにことが進まないときも、不屈の精神で苦難に耐えることです。忍耐は単なる我慢ではなく、よく耐え忍ぶことなのです。一方、忍耐できないのは利己心の現れです。それは自己中心的な人の特徴です。世の中に広まっている宇宙の中心症候群と呼ばれる病気に感染しています。この病気にかかると世界は自分を中心に回っており、周囲の人はすべて自分が主役を演じる人生の大舞台の脇役に過ぎないと信じるようになるのです。兄弟の皆さん、これは主が真剣者のために定められた標準からなんとかけ離れていることでしょうか。真剣者としてイエス・キリストの代理人として私たちは主の模範と同じ方法で人に仕えなければなりません。真剣の指導に関するほとんど全ての教えが最終的には教義と制約の121章に行き着くのには理由があります。主は真剣による指導の真髄を教えておられるのです。いかなる力も影響力も真剣によって維持することはできない、あるいは維持すべきではない。ただ説得により、寛容により、温厚と柔和により、また偽りのない愛による。これらの説で述べられている特質や習慣は神のような忍耐の根幹をなし、真剣者や族長としての効果的な奉仕に深く結びついています。これらの特質は皆さんがメシを尊んで大いなるものとし、福音を述べ伝え、定員会の会員をフェローシップし、最も大切な真剣の奉仕、すなわち家庭という囲いの中で奉仕を行う際に強さと知恵を与えてくれます。忘れないようにしましょう。真剣を託された一つの理由は、真剣の奉仕に求められる忍耐を通じて自らの性質を磨いて永遠の祝福を受ける備えをすることなのです。主が私たちに忍耐してくださるように、私たちも使える人に忍耐しましょう。自分と同じように彼らも不完全なのです。同じように間違いを犯します。同じように多めに見てほしいと願っているのです。一人も見捨てないでください。それには自分自身を見捨てないことも含まれます。私たちは誰でもキリストの例えに登場するしもべのように、負債を負っている王にどうかお待ちくださいと嘆願する時があるのではないでしょうか。イスラエルの民は約束の地に入るまでに荒れ野で40年間待ちました。ヤコブはラケルのために7年も待ちました。ユダヤ人は神殿を再建するために祖国に戻るまで バビロンで70年待ちました。ニーファイ人は印が現れなければ殺されると知りながらキリストの降誕の印を待ちました。預言者ジョセフはリバティの獄での試練に対しいつまで待つのですかと主に問いかけました。いずれの場合も天の御父が待つように求められるときには目的がありました。誰もが待つことを求められます。私たちは祈りの答えを待ちますが自分にふさわしくて良いと思われるものを待ち望んでいるので、なぜ天の御父が答えを伸ばされるのかどうしてもわからないことでしょう。私が戦闘機パイロットの訓練に備えていた時のことです。軍事予備訓練の大半は運動に費やさられました。延々と走り続けることがなぜパイロットになる訓練に不可欠なのか今でもよくわかりません。しかしとにかく走って走って走り抜きました。私は走りながらあることに気づいて悩みました。私を追い抜いていくのはタバコを吸い酒を飲み福音や知恵の言葉に反することを何でもしている男たちだったのです。私は思いました。ちょっと待て、走っても疲れないはずじゃなかったのか。でも実際に疲れていました。知恵の言葉に従っていない人に追い抜かれてしまったのです。正直なところそのことで悩み私は自問しました。あの約束は本当なのだろうか。答えはすぐには来ませんでした。しかしやがて分かりました。神の約束は必ずしもすぐに望み通りに成就するとは限らないのです。答えは神の時と方法に従ってやってきます。私は何年も後に神のすべての律法に従順であればすぐに与えられる霊的な祝福に加えて知恵の言葉に従う人に与えられる物質的な祝福を自分の目ではっきりと確認できました。振り返ってみると主の約束は常に即座にではないかもしれませんが確実に成就するものなのです。ブリガム・ヤングは十分に理解できないことが起こった時には自分で理解できるまで待つ忍耐を与えてくださいと主に求めるよう教えました。そしてブリガムは理解できるまで祈り続けたのです。主の計画では訓練に訓練、規則に規則を加えて理解がもたらされることがあります。要するに知識と理解を得るには忍耐が必要なのです。現在という深い谷は未来の経験という山から振り返ってみなければ理解できないことがよくあります。試練が去って長い時間が過ぎるまで主の御手に気づかないこともよくあります。また人生で最も困難な時期が人格の土台を築き将来の機会と理解と幸福に至る道を開くために欠かせない要素になることが多いものなのです。忍耐は神の属性です。心と霊を癒し知識と理解の詰まった宝の箱を開き普通の男性や女性を生徒や天使に変える力があります。忍耐は御霊の実です。忍耐とあることを最後までやり通すことです。将来の幸福のために当座の満足を先送りにすることです。怒りを制し不親切な言葉を抑えることです。 たとえ悪を行う人が裕福に見える時でも悪を拒絶することです。忍耐とは変えられないことを受け入れ、勇気と高潔と信仰を持ってそれに立ち向かうことです。子供が父に従うように、主が私たちに負わせられるものがふさわしいとされるすべてのことに喜んで従うことです。結局忍耐とは毎日毎時間そうすることが、たとえ難しい時でも主の戒めを守ることにおいて固く確固として揺るぎなくあることです。黙示者ヨハネはこう語っています。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐がある。忍耐は完成至る過程です。救い主は耐え忍ぶことによって自分の魂を勝ち取ると言われました。ギリシャ語の原本では耐え忍ぶことによって自分の魂を完全に支配するとなっています。忍耐とは最大の成長を与えられる時より、最大の成長が与えられる時より待つ時にあると確信しながら信仰を持って踏みとどまることです。これは救い主の時代だけでなく現代においても真実です。なぜならこの町立でも完全になるまで忍耐し続けなさいと命じられているからです。詩編の言葉を言い換えてみましょう。耐え忍んで主を待ち望めば、主は耳を傾けてくださる。主は私たちの叫びを聞き、滅びの穴から引き上げて私たちの足を岩の上に置かれる。主は新しい歌を私たちの口に授け、我らの神に捧げる賛美の歌を授けられた。多くの人はこれを見て、かつ主を信頼するであろう。愛する兄弟の皆さん、忍耐の技を要約すればこうなります。戒めを守る、天の御父を信頼する、柔和な心とキリストの愛をもって主に仕える、救い主への信仰を、そして希望を行使する、決して諦めない。忍耐から学ぶ教訓を通して人格が養われ、生活が高められ、希望が増し加えられます。それらはふさわしい真剣者となり、主イエス・キリストの忠実な弟子となれるよう私たちを助けてくれます。忍耐が全能の神の真剣者を際立たせる印となりますように祈っています。勇気を持って主の約束と主の時を信頼できますように、自分がしてほしいように忍耐と憐れみを持って人のために行動できますように、そして完全になるまで忍耐し続けることができますように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
兄弟の皆さん、今晩共に過ごせることを感謝しています。皆さんが真剣の奉仕を忠実に果たしていることを知り、へりくだる思いがします。主の奉仕を勤勉に果たすことについてお話しします。最近の経験からこのテーマを選ぶことにしました。一つの経験は、アロン真剣者の新しい小冊子を入念に読んだことです。それは神への務めと名付けられています。その小冊子が若い男性に期待している行動と人柄について読み、深く考えているうちに気づいたのは、そこに書かれていることはブリガム・ヤング大官庁が一生勤勉である真剣者に約束したことであるということでした。真剣を受けて召しを忠実に果たし続ける人、また神から求められることはいつも喜んで行い、生涯すべての義務を果たし続ける人は、神に関する事柄を受ける特権だけでなく、 それをどのように受けるかについての知識も授けられ、いつも神の御心を知ることができるでしょう。
That he may know the mind of God continually. Just a few weeks ago, I saw.
数週間前、羊になったばかりの兄弟がこの勤勉の道を歩み出すのを見ました。彼の父親が息子の作った図表を見せてくれました。そこには礼拝堂のすべての椅子と生産のパスの割り当てを受ける一人一人の羊の番号と生産を配る時の経路が示されていました。父親と私は誰かに頼まれたわけでもないのに神権の奉仕を確実に果たす計画を立てた少年のことを微笑ましく思いました。この少年の勤勉さは神への務めのパターンに従うものです。そのパターンとは主の期待を知り、その期待に応える計画を立て、計画に基づいて勤勉に遂行し、その経験が自分を変えてくれたことや人を祝福したことについて人に分かち合うというものです。この羊は主から召された責任を確実に果たすためにその図表を作りました。神権の奉仕を始めたばかりの彼にいつでも喜んで神から求められることを行うように主が教えてくださったのです。勤勉について話すよう導いてくれたもう一つの経験は、この世での真剣の奉仕が終わりに近づいたある男性を見たことです。彼はビショップを二度しました。彼が若い頃初めてビショップに召されたのは私と出会う何年も前のことでした。今は年老いて二度目のビショップから解任されました。体が衰えるにつれて真剣のどの奉仕も非常に難しくなってきました。それでも計画を立て勤勉に遂行しようとしました。毎週日曜日教会に行けるときにはほとんどの人が生産会に出席するために入るドアから一番近い列に座りました。早く行って必ずその席を確保するのです。彼はビショップのとき壇上に座ってしていたときのように入ってくる一人一人に 目で愛と歓迎を伝えました。彼が払っている犠牲を多少なりとも知っていた私たちはその模範に元気づけられました。ビショップの務めは終わりましたが、真剣の奉仕は続いたのです。そのような模範を皆さんも見てきたことでしょう。今晩私は彼らから学んだことをお話しします。まずは何の目的で誰に仕えているのかを知ることから話しましょう。それを心の底から理解すると大きな変化が生じます。はじめにアロン神権を持つ若い男性に向けてお話しします。皆さんは神が皆さんに寄せておられる信頼の大きさを感じれば感じるほど勤勉になるでしょう。神への務めの中に大官長会から皆さんへのメッセージがあります。天の御父はあなたを深く信頼しておられ、あなたが果たすべき大切な使命を用意しておられます。祈りによって御父に心を向け、御霊の促しに耳を傾け、戒めを守り、交わした誓約を守るときに、御父はあなたを助けてくださいます。バプテスマのヨハネは、皆さんが持つ神経を回復するために地上へ戻りました。彼はアロン神経の鍵を持っていました。イエスはこのヨハネからバプテスマを受けられました。ヨハネは自分を召したお方を知っていました。彼は主に、私こそあなたからバプテスマを受けるはずです、と言いました。1829年5月15日に、ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリーを選任するために主から使われたヨハネは、アロン神権には天使の働きの鍵と、悔い改めの福音の鍵と、罪の許しのために水に沈めるバプテスマの鍵があることを知っていました。自分を召したお方とその目的を知っていたのです。皆さんは真剣の召しにより、今日、主の教会の会員に主の晩餐である聖餐を与えることができます。それと同じ力を、救い主は地上で務めを果たしていた時に、十二使徒に授けられました。復活の後、教会を導くために十二弟子を召した時にも、主は同じ力を授けられました。モルモン書に記されている通り、主ご自身が、 主の無限の犠牲の印を備えて、それらの印を民のために祝福されました。主について、また真剣の奉仕をするときの皆さんを主がどれほど尊んでおられるかについて考えてください。主を思い起こすなら、できる限り主のようになり、主がされたように適切に誠実にこの奉仕を行おうと決意することでしょう。それは皆さんの人生のパターンとなり、真剣の奉仕をいつも勤勉に行う力が増すでしょう。それらの奉仕のために主は今皆さんを備えられ、将来皆さんを召されるでしょう。そのような決意は、古代に神の御子の位に従う聖なる神権と呼ばれたメルキゼデク神権を受けるための備えとなるでしょう。さて、次にメルキゼデク神権を受けて奉仕する召しと栄誉に預かっている人々に向けてお話しします。アロン神権と同様、メルキゼデク神権は主ならなされるであろうことを行うという責任以上のものです。それは主のようになるという勧めです。主は約束しておられます。誰でも忠実であって、私が語ったこれら二つの神権を得て自分の召しを尊んで大いなるものとするものは、御霊により清められてその体が更新される。これらのものはモーセの息子たち、またアロンの息子たちとなり、アブラハムの子孫となり、神の教会となり、神の王国となり、神の選民となる。主は言う、この神権を受けるすべての者は私を受け入れるのである。私のしもべたちを受け入れる者は私を受け入れるからである。また私を受け入れる者は私の父を受け入れる。そして私の父を受け入れる者は私の父の王国を受けるのである。それゆえ、私の父が持っておられるすべてが彼に与えられるであろう。すべての神権者が祝福に預かるためのパターンがあります。主が私たちのためにそのパターンを記した聖文の一つが教徒誓約第107章にあります。それゆえ、今や人は皆自分の義務を学び、任命されている職務を全く勤勉に遂行するようにしなさい。怠惰な者はその職にいるにふさわしいものとみなされない。また自分の義務を学ばず認められるに足るものであることを示さない者は、その職にふさわしいものとみなされない。まさにその通りである。アーメン。主から与えられた義務を学び、怠惰にならず勤勉に遂行しなければなりません。簡潔ですが、従うのは容易ではありません。私たちはあまりにも注意散漫です。神権会のテキストより日常的なニュースの方が面白く思えることがあります。座って休む方が、神権の奉仕を必要とする人を訪問する約束を作るよりも魅力的に思えることがあります。他の興味で心が神権の務めから離れているときや、体が休息を求めるときに、私は次のように言って自分を元気づけます。主を思い起こしなさい。主は神権の奉仕の勤勉さについて私たちの完全な模範です。私たちの司令官で、私たちを召したお方で、私たちの前を行かれます。主は私たちを従わせ、人々を伴って来させるために私たちを選ばれました。今晩私は主を思い起こし、心が震えています。この復活祭の前の土曜の夜に、私たちは主の復活を思い起こします。私はそれに先立つ数日の主の模範を思い起こします。御父と私たちへの愛から、主は死すべき人間には耐えられない苦しみを受けられました。無限の犠牲に必要とされた苦しみの一部をこう述べておられます。見よ、神である私はすべての人に代わってこれらの苦しみを負い、人々が悔い改めるならば苦しみを受けることのないようにした。しかしもしも悔い改めなければ、彼らは私が苦しんだように必ず苦しむであろう。その苦しみは神であって、しかもすべての中で最も大いなるものである私自身が、苦痛のためにおののき、あらゆる毛穴から血を流し、体と霊の両方に苦しみを受けたほどのものであった。そして私はその苦い杯を飲まずに身を引くことができればそうしたいと思った。しかしながら神に、父に栄光があるように、私は杯を飲み、人の子らのために私の備えを終えたのである。カルバリの十字架からこう宣言されました。すべてが終わった。それから主の霊は体から離れ、その体は丁寧に墓に葬られました。復活される前の3日間、霊界で行われたことを通じて、主は一つの教訓を与えられました。 私はその教訓を困難な務めを終えた後で頑張ったのだから少し休んでも良いのではないかと感じるときに思い起こします。救い主の模範は私たちに働き続ける勇気をくれます。地上での働きを終えた後も主は霊を救うという栄光に満ちたご自身の技を続ける決意を持って霊界に行かれました。そこで主は食材の犠牲によって可能となった憐れみを受けられる人々を救出するために忠実な霊たちの技を組織されたのです。見よ、主は義人の中から軍勢を組織し力と権能をまとった使者たちを任じて暗黒の中にいる者たち、すなわち全ての人の霊のもとへ行って福音の光を伝えるように彼らに命じられた。このようにして福音が使者に述べ伝えられたのである。選ばれた使者たちは主の恵みの日を告げ知らせ、束縛されている囚われ人、すなわち自分の罪を悔い改めて福音を受け入れる全ての人に自由を宣言するために出て行った。主を思い起こすとき、いつも真剣の働きを休みたいという誘惑に抵抗しやすくなります。今日私たちは主を思い起こしているからこそ制約したことを全く勤勉に行うという決意を胸に義務を学ぶためにここにいるのです。主の模範があるからこそ務めを果たすために終わるまで耐え忍び、過去と現在における御父の模範に倣い永遠に御父の御心を行うと決心しているのです。これは主の教会です。主は私たちの弱さを知りながら召し信頼してくださいました。主は各自が経験する試練をご存知でした。忠実な奉仕と主の贖罪とにより私たちは主が望まれることを望み、主に代わって自分が使える人を祝福できる人物になれます。十分な期間勤勉に使えるなら私たちは変えられます。さらに主に似たものとなれるのです。主のしもべの生活の中にその奇跡が起きたのを証拠を見てきました。数週間前に一人の忠実な真剣者の今でその証拠を見ました。私は執事、父親、ビショップ、ステーク会長会顧問としての彼を知っていました。彼が真剣を用いて勤勉に神の子供たちに仕えている様子を何十年も見てきました。彼の家族が今に集まり彼を囲みました。彼はスーツとネクタイ姿で笑っていました。私は驚きました。なぜなら私が彼を訪問したのは彼が痛みを伴う治療を受けているにもかかわらず治療の効果が現れていなかったからです。彼はそれまでの真剣の奉仕を通じて何百人にもの訪問者にしてきたように私に挨拶してくれました。苦難の中にある彼を助けるための訪問でしたが、真剣の奉仕ではよくあるように助けられ学んだのは私の方でした。座って楽しく語り合いました。その時初めて私の母の死期が近づいた時に彼の父親が世話をしてくれたことを知りました。彼は人を助ける方法を子供の時に父親から学んだのです。そう考えた時に私も慰めと祝福を与えるために訪問する際に息子たちを連れて行ってよかったと思いました。数分後彼は静かにこう尋ねました。もしよろしければ祝福をお願いしてもいいでしょうか。彼と一緒に何年も奉仕してきた以前のステーク会長がメルキゼデク神権の力によって性別された油を彼の頭に注ぎました。祝福を結び固め約束を与えたと伝えた時に主がこの忠実な神権者のためになさったことの少なくとも一部を聖霊から教わりました。彼には汚れがなく彼の罪は洗い流されていました。彼の性質は主の望まれることを望むように変えられていました。死を恐れていませんでした。彼の心の望みは自分の家族と彼を必要としている他の天の御父の子供たちに仕えるために生きることでした。常に勤勉に奉仕する真剣者に対する主の優しさを目にしたことに感謝しながら私は夜の闇に出て行きました。主はご自分の御心を望み行うよう彼らの心を変えられるのです。 最後に真剣を持つ主のしもべである皆さんに助言を与えます。聖文と生ける預言者の言葉について深くたゆまず考えてください。神とその愛子の性質が理解できるように常に聖霊を求めて祈り続けてください。主があなたに行うよう望んでおられることを御霊が教えてくださるよう嘆願し、それを行う計画を立ててください。従順になることを主に約束してください。主の命じられたことを成し遂げるまで断固として行動してください。使える機会に感謝するため、また次になすべきことを知るために祈ってください。私は天の御父とイエス・キリストが生きておられることを証しします。お二方は復活し、栄光に満ち、私たちを愛し見守っておられます。真剣の鍵は天の使者を通じて預言者ジョセフ・スミスに回復され、トーマス・エス・モンソン大官庁まで連綿として受け継がれてきました。生ける使徒一人一人もその鍵を保持しています。皆さんに私の祝福を残します。主の真の教会における聖任された真剣を持つしもべとして、皆さんが大きな信頼と約束を受けていることを御霊によって感じることができますように。イエス・キリストの聖なる皆により、アーメン。タバナクル合唱団の全国放送は明朝9時半から10時半です。日曜午前の部会はその直後に行われます。美しい音楽を提供してくれたブリガム・ヤング大学真剣者聖歌隊に感謝します。また今晩お話をしてくださった兄弟たちにも感謝しています。これから愛する預言者トーマス・S・モンソン大官庁のお話を聞きます。モンソン大官庁のお話の後、聖歌隊が鉄の棒を歌います。閉会のお祈りは40人のマイケル・ジョン・ユーテー長老です。
Before saying a word, I'd like you to remember.
私は思い出すんですが、皆さんはこれまで行われてきたこの真剣会の中で最も素晴らしい会に参加されたのではないでしょうか。どうぞこれまで述べられたことをよく学んでください。ここソルトレークシティのカンファレンスセンターにいる皆さんを見ると心が高揚します。世界数千箇所の礼拝堂にも同じ神の真剣者がいて、この衛星放送を見ているとは驚くべきことです。国籍も言語も様々ですが、私たちは一つに結ばれています。真剣を託され、神の皆により行動してきました。神聖な信頼を受けています。私たちには多くのことが期待されています。羊に召されて初めての真剣会に出席し、開会の賛美歌真剣持つ子らよを歌った時のことを鮮明に覚えています。今晩私はその特別な賛美歌の精神に共鳴し、皆さんに言いたいと思います。真剣を受けた神の息子である全ての皆さん、来てください。私たちの召しについて考えようではありませんか。私たちの責任について思いを巡らし、私たちの主イエス・キリストに従いましょう。20年前に出席したある聖餐会で、私は松井聖とイエス・キリスト教会の会員ですというテーマで子供たちが話をしていました。その少年少女たちは主と他の人々に奉仕するために努力していることを話しました。音楽は美しく、子供たちは自分のセリフを上手に言い、天から御霊が贈られました。当時11歳だった私の孫の一人は、その発表の中で自分の番が来た時に最初の次元について話しました。集会が終わって彼が両親と祖父母のところに来た時、 私は彼に、トミー、もう宣教師になれそうだね、と言いました。彼は、まだだよ。たくさん学ぶことがあるんだもん、と返事しました。その後、年月を通じて、両親と教会の献身的で誠実な教師たちやアドバイザーたちのおかげで、トミーは本当によく学びました。ふさわしい年齢になった時、彼は伝道に召されました。彼は立派にその召しを果たしました。若い男性の皆さんに伝道によく備えるよう勧告します。皆さんにとって有益なレッスンを学び、将来ふさわしいと認められるために必要な生活を送れるよう支援するツールがたくさんあります。その一つが、大官庁会と十二使徒定員会の指示のもとに出版された和光度の強さのためという小冊子です。それは、教会指導者と聖文に記された教えに基づく標準をまとめたもので、この標準に従えば、御父からの祝福がもたらされ、一人一人に対して御子からの導きを得ることができます。その他のツールとして、祈りと熟慮の末に作成されたテキストがあります。家族には家庭の夕べがあって、そこでは福音の原則が教えられます。皆さんのほとんどはセミナリーに出席し、分かち合うべきものをたくさん持つ献身的な教師から教えを受ける機会があります。伝道だけでなく、神殿結婚の備えも始めてください。それにはふさわしいデートも含まれます。デートを適切としている文化であっても、16歳まではしないでください。10代の若者全員がデートをする必要もしたいと思う必要もありません。最初のうちは数人か2組でします。必ずデートの相手を親に紹介してください。デートは結婚の準備ですから、高い標準を持っている人とだけデートをしてください。誘惑に遭うことのない環境の良い場所へ行くように気をつけてください。ある賢明な父親が息子に、そこにいるべきでないと感じたら立ち去りなさいと言いました。私たち全員にとって有益な助言です。主のしもべたちは天の御父と自分自身に敬意を示すためにふさわしい服装をするようにと常に勧告してきました。服装は皆さんについてのメッセージを伝え、しばしば皆さんと他の人々の行動に影響を与えます。皆さんと周りの人に最も良い影響を与えるような服を着てください。入れ墨やピアスを含め、極端な服装と外見を避けてください。誰でも良い友人が必要です。皆さんと皆さんの友人は、互いの考えや行動に大きな影響を与え合います。友人と共通の価値観を持っていれば、互いに強め合い、励まし合うことができます。すべての人に優しく敬意を持って接してください。これまで教会員でない多くの人が、友人から教会の活動に誘われたことがきっかけとなり、教会に入りました。よく言われるように、正直は最上の策です。松井生徒の若い男性は、自分が教え、信じていることを実践します。人に対しても自分に対しても、神に対しても、正直に生きています。正直が習慣となっています。難しい決断に迫られると、人からどう思われるだろうかではなく、自分自身をどう思うだろうかと自問します。正直の標準を破るように誘惑されることがあるでしょう。大学時代、同じ商法のクラスに出席していたある学生は、クラスディスカッションの予習を一度もしてきませんでした。彼は一体どうやって期末試験に合格するつもりだろうと思いました。その答えは、期末試験の日に分かりました。冬にもかかわらず、彼は裸足にサンダルを履いて教室にやってきました。私は驚いて、授業が始まっても彼を見ていました。 彼の教科書は全部床の上にありました。彼はサンダルをそっと脱ぎました。それからよく訓練し、前もってグレスレンを乗っておいたつま先を器用に使って床の上に置いておいた教科書のページをめくりました。そのようにして試験問題の答えを見たのです。彼は商法のコースでトップレベルの点を取りました。しかし年貢の納め時が来ました。しばらくして彼が総合テストを受ける準備をしていると、彼のコースの学部長が異例の発表をしたのです。今年はこれまでの伝統を破り、筆記試験の代わりに口頭試験を行う。
Our favorite trained...
つま先を訓練していたあの学生も、さすがに足を口の中に入れることはできず、試験に落第しました。皆さんの話し方や言葉遣いは、皆さんがなりたい人物像を表します。人を励まし、高める言葉を使ってください。不敬で、低俗で、下品な言葉や、不適切でいかがわしい冗談は、主を侮辱するものです。神やイエス・キリストの皆を決して誤って使ってはなりません。主は言われました。あなたはあなたの神、主の皆をみだりに唱えてはならない。天の御父は私たちに、どのようなことでも、徳高いこと、好ましいこと、あるいは誉れあることや称賛に値することを求めるように勧告しておられます。皆さんが見たり、聞いたり、読んだりするものは、すべて皆さんに影響を与えます。ポルノグラフィーは特に危険であり、習慣性もあります。好奇心に惹かれて手を出しただけでも、やがてそれが習慣となり、もっと下品なものに手を染めたり、性的な罪悪に陥ってしまうことさえあります。何としてでもポルノグラフィーを避けてください。天の御父の定められた標準に沿わないものであれば、すぐに映画館から出る、テレビを消す、他のラジオ局に変えるという行動を取るようにしてください。簡単に言えば、映画、本など、どのような形の娯楽であれ、疑わしいと思ったら、それを見たり、読んだり、関係したりしないことです。使徒パウロは次のように言いました。あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。神の宮は聖なるものであり、そしてあなた方はその宮なのだから。兄弟の皆さん、宮である自分の体を清く、清潔に保つのは、私たちに与えられた責任です。有害な薬物、処方薬の誤用、アルコール、コーヒー、茶、酒樹のタバコは、肉体、精神、霊の健康を損ないます。いかなる形のものでも、アルコール性飲料は、やはり霊と肉体に有害なものです。タバコは皆さんを奴隷のようにし、肺を弱め、寿命を縮めてしまいます。音楽は、皆さんがさらに天の御父に近づく上で助けとなるものです。音楽は教育、教化、感化、一致の促進のために活用することもできます。しかし一方で、音楽はそのテンポ、リズム、音の強さ、歌詞の内容などを通して、霊的な感受性を曇らせることもあるのです。不適切な音楽で自分の心を満たすようなことをしてはなりません。性的に親密な関係は非常に神聖なものです。そのために主は、すでに結婚している人々に、互いの完全な忠節を求めると同様、未婚の人々にも自制心と純潔を求めておられます。デートをするときには相手を尊重してください。そしてあなたに対しても、それと同じ思いで接するよう相手に望んでください。罪を犯せば悲しみを避けることはできません。 第9代大官長であるデビッド・マッケイ大官長はこう勧告しました。どうか清い思いを持ってください。そしてこの言葉に続いて次のような重要な真理を明らかにしました。どのような行いにも、まず思いが先行します。行いを慎もうと思うならば、まず思いを慎まなければなりません。兄弟の皆さん、良い思いで心を満たしてください。そうすれば、正しい行いをするようになります。詩人テニスンが、騎士ギャラハッドの口を借りて語った次の真理を皆さんも心から語ることができるように願っています。我が心の清さゆえに我が強さは十人の力に勝る。しばらく前、10代の青少年の性行動について論文を発表したある著者は、その研究を総括して社会が青少年に伝えるメッセージに混乱があると言っています。つまり広告やマスコミが性行動は好ましく、むしろ期待されているという極めて強力なメッセージを送っており、それが専門家の警告や親たちの願いをかき消す様々な誘因になっているというのです。主はこうしたマスコミからのメッセージを次のようなわかりやすくはっきりとした言葉で否定しておられます。清くあれ。誘惑に出会ったら、使徒パウロの賢明な言葉を思い起こしてください。あなた方のあった試練で、世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時に、それに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。皆さんはこの教会の会員としての確認の儀式を受けたときに、聖霊を伴侶とする権利を得ました。聖霊は正しい選択ができるように皆さんを助けてくれます。難しい問題や誘惑にぶつかっても、それを自分だけの力で解決しなければならないと考える必要はありません。祈りを通して霊的な力が得られることを忘れないようにしましょう。旅路の半ばでつまずいた人がいても、元に戻る道があります。悔い改めと呼ばれる道です。救い主が命を捧げられたのは、私は皆さんにその賜物を与えてくださるためでした。その道は困難ですが、主の約束は確かなものです。たとえあなた方の罪は火のようであっても、雪のように白くなるのです。永遠の命を危険にさらすことのないようにしましょう。今しめを守ってください。罪を犯してしまったとしても、すぐに元の道に戻り始めれば、それだけ早く許しの奇跡に伴う平安と喜びを見出すことができます。霊的な力は自分を忘れて奉仕することによりしばしば与えられます。何年も前のことですが、当時のカリフォルニア伝道部へ行き、そこでジョージア州出身の若い宣教師と面接をしました。私は確か次のように尋ねたのを覚えています。毎週両親に手紙を出していますか？彼は、はい、モンソン長老と答えました。次に、家族から返事が来ると嬉しいですか？と次に尋ねました。返事がありませんでした。そこで私はこう尋ねました。家族から最後に頼りがあったのはいつですか？彼は震える声で答えました。家からの頼りは一度もありません。父は執事の職を受けているだけですし、母は教会員ではありません。二人とも私に伝道に出るなと言いました。伝道に出たら手紙は絶対に出さないと言ったのです。どうしたらいいでしょうか、モンソン兄弟。私は天の御父に沈黙の祈りを捧げました。すべてを犠牲にしてあなたに仕えるこの若いしもべに何と答えたらいいでしょう。すると霊感が注がれました。私はこう言いました。長老、伝道中必ず一週間に一度両親に手紙を書きなさい。自分のしていること、彼らをどんなに愛しているかを伝え証を述べなさい。そうしたら返事がありますか？きっとありますよ。 私はそう答えました。こうして私たちは別れました。数ヶ月後、ミヤメカリフォルニアのステーク大会に出席したとき、一人の若い宣教師がやってきてこう言いました。モンソン長老、私のことを覚えてらっしゃいますか？伝道に出た最初の9ヶ月間。伝道に出て最初の9ヶ月間、父母から全く返事をもらえなかったあの宣教師です。あなたは私に、毎週家に手紙を出せば、両親はきっと返事をくれますよと言われました。そしてこう尋ねてきました。モンソン長老、あの約束を覚えてらっしゃいますか？どうでしょうかね。私は覚えてました。そこで、両親から返事がありましたかと尋ねました。彼はポケットから輪ゴムで束ねられた手紙を取り出し、束の一番上にある手紙を取って言いました。両親から返事があっただけではないんです。母の手紙を聞いてください。息子へ、毎回お前の手紙を楽しく読んでいます。お父さんもお母さんも宣教師の息子を誇りに思います。ところでお父さんが祭司に選任されました。私にバプテスマを施す準備をしています。お母さんは今宣教師からレッスンを受けています。一年してお前が伝道を得る頃、お父さんと二人でカリフォルニアへ行く予定です。お前と一緒に主の宮に参入して永遠の家族になりたいからです。この若い宣教師はこう尋ねました。モンソン長老、天の御父はいつでも祈りに応え、人の約束を成就してくださるんでしょうか。私はこう答えました。あなたが示したような信仰を持つならば、天の御父は祈りに耳を傾け、御心にかなう方法で答えてくださるのです。清い手と潔い心と熱心な態度が天の力を引き寄せたのです。宣教師の謙遜な心から捧げられた熱心な祈りが天からの祝福によって応えられたのです。兄弟の皆さん、ふさわしい生活を送って私たちも天の力を受け、同じような祝福に預かることができるように心から祈っています。イエス・キリストの皆によって申し上げます。アーメン。
Our dear Father in heaven,
私たちの天のお父様、私たちはへりくだり、この真剣部会の閉会にあたり、私たちの感謝を申し上げます。私たちに預言者、聖剣者、啓示者が与えられていますことを感謝します。私たちは今日学んだ教えに感謝しています。また彼らの言葉に感謝しています。また証に感謝しています。この聖壇から、この壇上から語られたそれらの言葉に感謝しています。私たちに今日教えられた教えを、また感じた気持ちをとどめることができますように、また促しに誠実に応じることができますように、また私たちにできるすべてを行い、私たちに与えられた任務を、務めをよく果たすことができますように、お父様が私たちを助けてくださり、私たちが勇気を持ち、また信仰を行使して、さらに十分に私たちが与えられたこの真剣に関わる務めを行うことができますように、またお父様の御手に使われる道具となって、お父様の息子、子供たちを、私たちの兄弟姉妹たちを祝福できますように、お父様を愛しています。またお父様の御子である私たちの救い主イエス・キリストを愛しています。その御子の御名によりお祈りいたします。イエス・キリストの御名により、アーメン。